元ブラジル代表の
ポッドキャスト
MBPC。
どうも、元ブラジル代表渡里です。
小林です。
元ブラジル代表のポッドキャスト MBPC ということで、今週もよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
拍手までいただいて、
はい。
10月4日配信予定、第14回となっておりますけれども、
はい、
はい、
もう10月ですよ
ね。
うん、
秋ですか。
今日はちょっと若干蒸し暑い感じもありました。
いや、雨がすごかったんで、まあ暑いは暑いですけど、雨の方が。
エアコンガンガンつけてたじゃないですか、この今車で収録してますけど。
はい、
どういうことなんですか。
ただ夜は熱帯夜というか寝苦しくなるっていうニュースは見て、私出てきてますんで、だから温度は高いんじゃないでしょうか。ふーんじゃねえよ。
これ何回目なんだっていう話あったじゃないですか。
はい、
数えたんですよ。
あ、第1回の我々のポッドキャストから加え、数えた延べ回数ね。
延べ183回目なんですよ。
お
で、あと17回で200回に、
あららら、
到達しますからね。要するに、第31回が第31回がトータルの200回目。
はいはいはい。でも今のお正月と旧正月みたいに、
うん、
そっちを全面的に200回だって言って喜ぶわけにいかないよね。
ああ、純然たる200じゃないからね。
うん、そこはしんみり しっぽり。
まあでも一応ゆるえもんはスタンバっといてもらっていいですかね。1月下旬か、
あのゆるえもん先生、
はい、2月上旬になりますんで。
我々のトレーディングカードが実物できたって言いましたっけ。
言ってないですね。あ、できたとは言ったんじゃないですか。この間見た、この間もらったんですよね。
はい、
5枚ずつ
あれを作ってくれたゆるえもん先生、
うん、
200回に、
うん、
なるほど。さあ、今週もですね、
はい、
たくさんのコメントいただいております。
ありがとうございます。
それでは紹介していきたいと思います。
いきましょう。
途中長いのもありますんでね。
長いのあんの。
あります。
長いのあんの。
タガが外れたみたいな思いの丈を、
巨人の星の、大リーグ養成ギブスを脱いだみたいな。
古いね、例えが。うん、それぐらいの人いますからね、うん、はい。まず一つ目、
はい、
テンションマックス小林さん、チンカワマックスの戸渡さん、おはようございますカストロ渡さんと同じ性癖と分かり思わず投稿してしまったカリタカ放送作家のムネリンです。さて質問です。お二人の豊富な性体験の中で、このシチュエーションはやばいとか、この体験はすごかった、ベスト3をお聞きしたいのですが、次回朝ドラの参考にします。よろしくです。ムネリンさんよりいただいております。
ムネリンムネリン初登場じゃない
ですか。ムネリン初登場じゃないですかね。いやいや、喋れるわけないでしょ、こんなの。
言えるわけないし、よく読んだね、これ。
そうだね。
うん、
とんでもないよ。
とんでもないよ。
これ地上波無理よ、ムネリン。
これはダメでしょ。朝ドラの参考に絶対ならないしね。
そういう放送作家いないからね、朝ドラのメンバーの中に。借りたか放送作家。
まあ、そうそう。しかもそうそう別に豊富なわけでもないし。
そうですよ。
うん。
ねえ。
これは喋れないことだらけなんで。
はい、昔の芸人はね、
うん、
飲む使うみたいな、うん、言ってたけど、
今は下ネタなんかは言わない方が人気が出ますからね。
後ろシティなんか言わないからね。
絶対言わないからね、下ネタなんか。
そう、
じゃあ発表していきましょうか。
え、発表するんですか。
え、なんて書いてありましたっけ。ベスト3、
ベスト3をお伺いしたい。発表するんですか。
発表、内容は発表できないから、
はい、
せっかくコメントくれたんじゃないですか、初めて。
ムネリンがね、
うん、これを無限にするのもあんま良くないと。プラス俺本物の放送作家だと思ってたんで、
うん、
本当答えないとまずいっていう脅迫観念みたいなのもあって
なるほど、
ちょっと考えたんですよ。
先輩の放送作家だったら困るなみたいなのね、はあはあ、あるからね。
スルーするわけにもいかないじゃないですか。 ただこれ喋るわけにもいかないんですよ。いくらポッドキャストとはいえね。
そうですね。
喋れないことになってくるから、ベストス。え、何のベスト、そんなやばいことでしょ。
やばい体験。
だからあのダウンタウンデラックスのトークとかで、
はい、
なんとかのことみたいな、第3位、
はい、
なんとかかんとか、第2位なんとかかんとか、はい、第1位なんとかみたいなのあるじゃないですか。
最後勝又さんがよくなるやつ、ね、
そうそうそうそう、うん、それだからタイトルだけ、
おお、
ちょっと発表しようかなと思って考えてきたんですけど。
なるほど、
うん、
じゃあタイトルのベスト3ってこと。
はい、
わかりました。じゃあ内容は言えないのね。
内容は言えない。
言えない。これは地上波意識してますか、胸に。
大渡さんも、
じゃあ僕もタイトルだけ実
は
考えてあります、
はい、タイトルだけ発表していきたいと思います、はい、まずじゃあどうしましょう。
まあ私の方が多分弱いんで、弱いっていうわけじゃないけど、じゃあ私の第3位から発表しましょう。
タイトルだけですよ。内容は喋らないでくださいよ。
これ
絶対やめてくださいよ、大渡さん。内容は喋らないでくださいよ。
なんだよその振り、もう下手くそない素人の振りみたいな。じゃあこれ何、一気に3位、1位まで。
いや僕がじゃあ言いますんで、第3位、はい、大渡さんが言ってもらって、第2位、第1位はなんとかかんとかで終わりましょう。
ああ、それもう、
はい、振りますんで。
わかりました。
じゃあ行きましょうか、大渡さん、はい。第3位、
いきなり10の力。
第2位、
初めての宇宙遊泳。
第1位は、
その時飼い猫が動いた。ぐらいしか言えないですね。タイトル
ぼんやりしてますね、全部タイトルが。
まずそうですね、だから言えないですから、うん、内容が。
第1位、その時、
ね、飼い猫が動いた。
何があったんでしょうか。
うん、はい、さあじゃあ小林さんのベスト3、は
い、いきましょう。
タイトルだけね。
はい、タイトルだけです、
はい。小林さんのヤバい体験第3位は、
初対面で膝小僧を。
第2位、
西川口にて。
おお。第1位は、
大黒柱を舐める女。
大黒柱すげえ気になる、うん、大黒柱舐める女すげえ気になる。
男性のあそこのことを大黒柱って言ってるわけじゃないですから。
ああ、なるほど。
本物の大黒柱です。
家のね、それを舐める。
まあ喋れないですけど、これ以上は。
はい、
はい、
その辺で、
はい、そんな感じ、
許していただきたいなと思います。続きまして、来年の金婚は期待させてくれているお二人さん、こんにちは。
こんにちは。
互いの痛いエピソードを2つずつお願いします。
はい、
キヨちゃんマンさんよりいただいております。
キヨちゃんマン、またありがとうございます。
一つでいいでしょ。
一つにしますか。
まあでもキヨちゃんマンが言ってくれてるからね、
2
つで。2つ、互いのっていうのは
相手の
ってこと。相手のってことね。うん、痛い、痛いかな。俺そんな痛くないと思うんだ
よな。まあ大谷さんは結構痛いんですけど、
うん、
まあ一般的にどうなのか分かんないですけど、まず昔、
うん、
フリーマーケットに、
はい、
あの後輩の滝上と一緒に行って、
流れ星滝上と、
その場で30万使ったっていう。
うわー、うわー、痛い。
痛いでしょ。しかも別にそんな金持ちなわけじゃないからね、
うん、
もう借金を背負ってる段階での話ですから。
とんでもない借金の中よ。30万もらってね、バイト先から、
うん、
でそのフリーマーケットでほとんどが偽物のシルバーのアクセサリーっていう。
捕まされたんでしょ。
捕まされちゃった。それ30万の勢いで、
いかにも怪しいやつだったんでしょ。
いや本当にもうピアスだらけで、うん、もう何言ってるか分かんないようなやつだった。
喋れないようなやつ、
ね、そう。
いた、ピアスがもう下もピアスだらけだから。
あれが、すげえ、あれじゃないか。っていうような。
そんなやつから買う普通。
なんか悔しくなっちゃって。そいつ。
いったるわ、みたいな。
誰が買うんじゃい、こんなもん。
うん、
お前何、ここで売る機会、そんな高いもん。
うん、
買ってやりましたよ、それ。
痛いですね。
痛いですね。痛いです。そう考えると痛いね。
あとはですね、はい、まあ、ファン感謝ライブみたいのがあったんですけど、
うん、
そこでまあお酒も飲んでよかったんですよ、芸人が、
はいはいはい、
でちょっと飲みすぎまして、
うん、
で先輩の芸人に外泣かされて、
うん、
さらに先輩のイジリー岡田さんに舞台の上で、
うん、
このエロ芸人って 叫びまして、
叫んじゃったんだ。
超はまだ1年目ぐらいの時ですよ、
うん、
でそれ終わった後、うん、打ち上げで、うん、サマーズの三村さんにめちゃめちゃ怒られるっていう、う
ん、すげえ痛いやつじゃん、
すげえ痛い、
やばいじゃん、思い出しただけ
でも初めてまだ1年目か2年目ですから
震え上がるわ、
そういうやつなんですよこいつは。
じゃあ小林さんの痛いエピソード、
はい、
まあまあこれもまあポッドキャストで何回か言ってるんであれなんですけど、まあ、かなりのケチというか、うん、節約家というかね、まあ、
別に痛くないですけどね、それは別に、うん、
まあ、それはいいよ、いいよ別に、
うん、
だから誰にも迷惑かけてないんだけど、うん、引っ越しするっていうことになって、荷物を1週間ぐらいかけて、電車で運んだ、うん、
回数券買ってね、
うん、
定期か、
だから痛くはないけどちょっときついよね、
伝説の電車引っ越しでしょ、
はい、
俺以外にいる、そんなことやれ、
いや、いないんですよ、初めて聞いたんですよ、で最後テレビを運ぼうとして断念した
んです、うん、それ断念したんですよね、それだけはタクシーにな
る、そういうとこは人間味あるんだよな、
重いからね、ブラウン管がめちゃめちゃ重かったから
あとはそば屋のロケに行って、
はい、
でもう老舗のそば屋よ、
うん、
でなんかそこで、まあ、打ち上げも兼ねてみたいな感じで酒を飲み出したら、うんうん、なんか滝上が長山滝上が脱ぎ出したのかな、
うん、まずね、
うん、なんかわかんない、なんかのきっかけであいつが脱いじゃったのかな、
うん、
でスタッフドン引き、
うん、
店主もドン引き、
うん、
で俺らもちょっと引いてる、
うん、
なんかちょっと脱いじゃって、
店主の娘さんもいたんだよね、
そうで普通我々先輩じゃないですか、
うん、
やめろよと、
うん、
なるじゃないですか、
うん、
で小林さんはそこに乗っかって、
うん、
かぶせで、
うん、
全裸に、
うん、
トイレットペーパー巻いて、
うん、
なんかキョンシーみたいなかあのピョンピョン飛び跳ねてミイラ男って言って出てきましたから、
ね、うん、伝説のミイラ男ね、
もうかぶせのもうなんていうのそのアンテナおかしくなってんだよね、かぶせんじゃねえよってそこ、
あれ相当問題になったらしい、
ね、あれは後日平謝りだったらしいよ、スタッフが
老舗の蕎麦屋さんだから、
はい、何してくれてんだってことですから、
う
ん、
っていうのももう公共の場でおかしい話だし、俺に至ってはそのお店のトイレットペーパーをも
う
無駄にしてるわけじゃないですか、我が物顔のように、
この後スタッフが美味しく食べましたみたいなね、よく料理番組とかあるじゃん、
美味しく拭きまし綺麗に拭きましたってことにならないからね、
何なんだろうな、
いやもう
やっちゃう
バカだったんですよ、
やっちゃう時あるよね小林さん、
今もバカなんですけど、もっとバカだったんですよ昔、
なんかかぶせちゃう、ダメなことかぶせちゃうって
反省はしてますよ、
そう、
滑ったことかぶせるの多いよね俺、
多い多い、
うん、
これ何なんですか
それもう癖だろうね、
いや直して、
性癖だろうね、
性癖
滑ったことかぶせるみたいな、
まあそんな
ところ
ですかね、すいませんね、
はい、
さあ続きまして心して聞いてください、
3
代前からマーメイド小林さん、二者択一のそもそもの間違いは親父が39年前にマツコに放出したケンイチと数万匹の子種たちをティッシュに包んでポイしなかったことと親族一同で後悔しているが、30年後に自身の持ちネタポイしないでねがややヒットだったケンイチさん、こんにちは、いいですか、
はい、はい、
大丈夫ですかね、
はい、噛み締めてます、
はい、ここ数ヶ月間ポッドキャストを推奨させてもらって思ったのですが、20年近く接している割に相方のことをあまり知らないんじゃないかと思います、
はい、
そこで双方のことをどれだけ把握しているか、ゲーム形式で再認識し今後の本格的なお笑いに取り組む宣言の足がかりにしてもらえたなと思います。ゲームはありがちですが、
はい、
一方への質問をされた側はストレートに答え、もう一人は質問を受けた方がどう答えるかを予想しせーので同時に答えるあれです、
はい、
まあ、質問がバーッと書いてあります、はい、少し長かったかな、ぜひやってみてください、カナリーさんよりいただいております。
少しじゃねえよ、
外れちゃったね、タガが
すげー長いしそしてまたちょっと下寄りじゃん、
そうですね、
最初序盤 だ下ネタ言わないですからね、元ブラジル代表は。
後ろ
嫌いですから、下ネタ嫌いなんですから、うん、かなり
3代前からマーメイド、
あれね、アマちゃん、アマちゃんの終わっちゃったけど、はい、薬師丸悦子、何ですか、薬師丸ひろ子、
はい、悦子ってその元の彼女の名前じゃないですか。
違います違います、はい、そういう歌手がいるんですよ、はい、薬師丸悦子っていうね。
お
う、まあそれはいいんですけど、
はい、
あれなんていうキャラでしたっけ、
鈴鹿ひろみ、
鈴鹿ひろみが、
はい、
三途の川のマーメイドを考えて、
うん、
三代前からマーメイド、
うん、
親譲りのマーメイドにしたっていうくだり、ね、うん、ちょっと泣いちゃいましたよね。
泣いちゃいました。
しても、
うん、
まあそれはいいんですけど、
いいけどね、うんうん、それと小林は関係ないからね、
うん
うん、
かなりゲーム？
ポイしないでねって何なんだよこの持ちネタ。さあかなりゲーム、
かなりゲームやりましょう。じゃあせっかくなんで
質問言って、
ええ、
なるほど、でちょっとやってみましょう。
はい、
はい、第1問、小林さんが朝起きて最初にやることは、
せーの、 PC の電源を入れる。
おお、全然知らない。
まず PC の
電源を入れる、
ノートパソコン、
入れっぱなしじゃないんだ、
入れっぱなしじゃない、ノートパソコンなんで、
うん、
まず入れますね。
あ、朝起きてもう、
朝起きてます、
てんてんてんてん、
そうですね、
OK、
はい、依存してますから、依存症ですから、
パソコンにね、
はい、ネット依存症なんで、
なるほど、はい、続きまして、
はい、
小林さんが読んだ方がいいんじゃないですか、私の質問、
大当たりさんが今一番大事にしているものは、
せーの、
車。
お、すごいじゃん、
ほらこれはそうでしょ。
俺この間、
俺知ってるのよ、だって洗車とかすごいしてるんでしょ。
すごいしてる。この間ショッキングなことがあって、
ぶつけた？
縁石が見えなかったのよ。ちっちゃい縁石があったの。
縁石
嫌うもんね。縁石っていうのは歩道と。
縁石嫌うよね。
何それ、新しいギャグ。縁石嫌うよね。それが見えなくて、
うん、
だからちょっと歩道側に止めてたのね。
うん、
ちょっと半分乗り上げて、うん。で、道路に出るのに見えてないからそのまま真っ直ぐ進んだ
った。わわわわわ。
ガーガーガーガーって。
わわわわ、超最悪じゃん。
そこを擦っちゃったっていう。
だってたまにその乗用車で来るとき、
うん、
俺がそのドアを開けるのもすげえピリついてますもんね、
うん、
あのぶつけんじゃねえかみたいな、
うん、ある
あるでしょ、ほら、
いや、ありがちじゃん
俺ね、
うん、
うん、
まあ小林さん以外にもね、うん、子供とかもガンとかやるから、うんうん、はい、続きまして、
はい、
小林さんがもし100万円手元にあったらやりたいことは、
はい、
せーの、ライサ、ライブに行くまくる、ライブに行きまくる、ニーサ、
ニーサっていう、
はあ、はあはあ、
ニーサ知ってます？
あの CM やってるやつね。
そうそうそうそう。
野村証券かなんか。
そうそうそう。少額投資で税金がかからないっていう、
はいはい
はい、ちょっとやお金があったらやってみたいな。
投資に火がつく。
はい。
そんなの知らないな。
はい。次行きますか。
ダメ、思いつきでこんな適当に言ったら当たるわけないんだから。はい。小林さんの質問じゃないですか。はい、
実は大当たりさんが今、大当たりさんが実は一番気の合う芸人さんは、せーの、水増し高尾。
すごいじゃん、すごいじゃん。
いやいや、それはわかるでしょ。大体全員分かってたかもよ。
アミーパークのね、
リスナーの。
あ、そう、
うん、
気が合うんだよな。
うん、
同い年だしね。
はい、
はい、折島さんも最近、
ああ、ええ、ああ、そっちもあるね。
うん、気が合う。
次行きますか。
滝上ではないです、うん、はい、小林さんがやったことはないがやったら楽しいんだろうなって思うことは、
せーの、
ちょっと待って、
うん、
やったことはないがやったら楽しいんだろうな、やったら楽しいんだろうな、
いけます、
いきましょうか、はい、はい、せーの、
コアフェスの開催。
お、バンド活動、
バンド活動あるね、確かに、
うん、
コバフェスの開催よ。
コバフェス、
コバソニックですよ。
ああ、そう、
フェス、フェス、
サマーソニックみたいな、
あのやついフェスみたいな、
はい、
あと小籔ソニック、ね、
小籔ソニックみたいな、
あんなのもう音楽好きからしたらもう夢じゃん、
うん、
あれは、 やりたいよそれは。やったら楽しい。
コバフェスは 何やるんですか。
コバフェスはやっぱ音楽のバンドと、うん、あともう著名人、
うん、
まあ、武田邦彦先生、青山茂春先生、上杉隆さん、
あれ
勝谷正彦さんなどを呼んで、うん、トークもやってもらったりとか。
もう超ヤバい人たちだ。
ヤバくないよ。今言った人の中で
エッチの聞いた人たち。
ヤバい人一人もいないから。
あ、そう。朝まで生テレビみたいなや
つ。俺が尊敬してる。あ、うん、朝までコバテレビいいね。
変わってきちゃうじゃんフェスと、
うん、これ、うん、もう一問ありましたっけ。
なるほど、うん、あ、もう一問、はい、すみません、はい、
大畑さんがここ一番のデートで一番こだわるファッションパーツは。
うわー、苦手なやつ来たな。
せーの、
時計。
あ、靴ね。
うん、靴は
これは外れちゃったな。
時計、時計1個しかないし。
あ、ないんだ。だって分かんないもん、うん、ファッションパーツって。
何ファッションパーツ。靴下とかね。なんか足元だね、とにかく。
あ、
でもないよ、持ってないよ。
ていうか俺への質問が難しすぎない。
難しい。
当たんないよね。
うん、
バンド活動確かに。でも楽器弾けないけどやれたら、
やれたら楽しいんだろうなってね。うん、そんなこんなで、
はい、
はい、お互いが分かりました。ありがとう。
ありがとうございます。
さあ続きまして、ロックライブのロッカー争奪戦に浮き足立つ小林さん、
はい、
ブラックハッカーと抗争を繰り広げているホワイトハッカー小渡さん、こんにちは。
こんにちは。
お二人の周りの変わった趣味を持つお友達の話をお願いいたします。秋さんよりいただいております。
ありがとうございます。毎回コメントをいただいて皆さん、
うん、
ありがたいです。どういうことですか、ホワイトハッカーなんですか。そういうわけではないんですか。
まあブラックハッカーと繰り広げたんでしょうね。
うん、変わった趣味を持つ。
変わった趣味。
友達って書いてありましたっけ。
お友達の話。
まず俺に関しては友達自体がいないですから。
アキさん、
うん、
こうなっちゃうよ。
友達自体がいないですよ。
ね、
大畑さんは豊富ですけど
俺薄っぺらいからね。
なかなかでも変わった趣味を持つ人周りにいないよねと思って、
うん、
俺調べたんですよ、友達がいないんで、
はい、
じゃあフフフのフーメンバーでは、
はい、
あのプロフィールあるじゃないですか、各芸人。
はいはいはい。
芸人だったら誰かしら、
うん、
変な趣味持ってるやついるだろうと思ったら、
いるだろうと思ったら
あんまいなくて、
はい、
あの折島さんですら、
はい、
相撲とか、
お、
ね、歴史とか書いてあるんですよ。
うん、
で何他、音楽鑑賞とか映画鑑賞とか、もうベタなことばっかり書いてあって、
唯一
ダンサブルの有田さんの趣味に、
はい
はい、山手線巡りっていうのを書いてあった
んですよ。おろろろ
ろ、巡れないでしょそんな。
歩くってことなのかな。
山手線めちょっとそれが気になったっていう。山手線巡りよ、
確かに楽しそうだなってなりますね。
あ、じゃあ例えば恵比寿で降りたりとか日常じゃん。
まあ、僕はちょっとパッと思ったのは、高低差がすごいあるんですよ山手線って。
これそこ注目する。山手線の高低差
で、この道路
どこが一番高いの。どこなんだよ。じゃあ
一番高い田端じゃないかな。
田端高いの。
田端高いんじゃないかな。
え、じゃあ田端から
周りが、
田端から次の駅に行くときは例えば下り坂だったりとか、
うん、そうゆっくり降りるとかね、
うん、
一番高いのは東京じゃない。
東京、
東京駅下手したら。
そうなの。
神田とかあの辺じゃない。
渋谷は低いんでしょ。
渋谷はそうでもない。まあ、渋谷自体が
谷って、
あそこ谷だから、
谷って書いてあるから低いからね、これ、ま、
目黒も高いよ。目黒も、
あ、目黒高いの。
下手したら周りが、
あの旗の台とかなんとか台ってつくところは、
うん、
あとなんとか小山とか、
うん、
そういうところはもともと山だったか標高が高いからね、これ豆知識として。
あはは、
渋谷は谷だから、
うん、
低いから。
みんな知ってるでそれぐらい。
そうなの。
そうでしょ、みんな知ってるよそれは。山手線巡りね。でも渋谷駅がもう変わり、解体始まったんじゃないですか。
そうなの。
東急百貨店の
最近やっと慣れてきた、あの東横線の
乗り換え。
うん、
俺一回もしたことない。
したことないの。
うん、めんどくさいだろうな
と。意外と、
うん、
そこまで遠くもないっていう、
うん、
最近思ってますよ。
うん、そう、うん、はい、あのコメントありがとうございました。
ありがとうございます。
もう大黒柱を舐める女が気になって
そこをほじくり返さないでもらいたいんですけども。
さあ、台風があったりとかね、うん、いろいろありましたけれども、
なんか特にありましたか？
特に、まあ本当別にこれ喋りたい話ではないんですけど、うん、昔、まあ、知ってる方もいらっしゃるか、
はい、
昔ちょっと話したことあるんですけど、カサフリババアっていう、
カサフリババア聞いたことありますね、
うんうん、要は目の前を歩いてて傘を持ってるんだけど、うん、それを、何でしょう、直角に持つっていうのかな、手に対して、
うん、
ですごい腕を振るから傘の柄がものすごい後ろの人に支えそうな、
すっげえ危ねえじゃん、
危ないのよ、
すっげえ危ねえババアじゃん、
まあ、それは おばあちゃんだけに限らず、うん、いるんだけどね、そういう分かんない
やつ、
その周りが見えてないのか、あえて振って
寄せつけない、あえて以外振らないでしょ、
うん、
やっぱり攻撃的じゃないそれは、
うん、で、うん、まあそれは本当やめてほしいなと、
うん、
腕を振って歩くのは結構だけど、
ええ、
その人の周りのね迷惑になるような行為はやめてもらいたいなと思って、それが多分3年ぐらい前に思った話なんですけど、うんうんうん、傘の件でもう一個あって、
うんうん、
傘斜めババアっていうのが、
傘斜めババア
大した話じゃないんだけど、
うんうん、
電車の入り口あるじゃないですか、
はい、
各車両の、
はい、
で端に立ってる入り口のとこ、
うん、ババアが立ってて
、
うん、
傘を持ってると、
うん、
でそのババア傘を体にピタッとくっつけてれば邪魔じゃないよ降りるとき、
うんうん、
だけどその人傘を斜めにこう斜め45度にこう傘を持って待機
して、えどういうこと、突き出してんの、
突き出しちゃってんの傘が突き出ちゃってんの、
通れないじゃん、
武士の逆みたいな、
うんうん、
もう邪魔じゃんそれ、
邪魔だよ、
だ邪魔
だ、でも誰かが降りるときは避けるでしょ、
だから避けないといけないじゃん、
いやそいつは傘斜めばばば
は避けないよ、
え傘そのまんまなの、
うん、なんならお前らどうすんだみたいな、
これをどう避けていくんだ、うん、みたいな、行かれてますね
あれやめてください、
そんなやついないじゃん、
いやいたから言いたいんだよ、いたから、まあいろんな人いるけど、
まあいろんな人いるからね世の中には、
そうだから逮捕できないような人がいっぱいいるよね、危ない人たちが、
抹茶ラテ爆飲み男ってのいるからね、
ええ
抹茶ラテ爆飲み男って、
いや全然やばくないでしょそれは、誰も迷惑かけてないでしょそれは、抹茶ラテ爆飲みしても
ドリンクバーあるじゃないですか、
はい、
それの抹茶ラテを、
ああ
もう尋常じゃない量飲むのよそいつは、
えーうん、なくなっちゃうぐらい、
100杯はいくね、大げさじゃなく、
いや大げさでしょ、芸人特有の、
だから顔がもう緑色になってんの
それは
いやこれ本
当にアバターみたいに、
これ本当の話なのよ
それは大げさだわ、それ嘘ついたわ、緑になるわけない
の、抹茶
飲んだからって顔緑るわけない、
抹茶ラテのボタンを押すと、うん、一押しで、まあ、あんまマグカップ3分の2入るか入らないかぐらい、はいはいはい、
ワンタッチ、
だから当然2押しするじゃないですか、
はいはいはい、
で別になんか他の
こぼれちゃうじゃん、じゃ
あ他のグラスも用意してて、
うん、
そこに入れて、
うん、
もう濃厚な抹茶ラテ作って、
うん、
爆飲みするんだよその後、
一気に、う
ん、一気に飲みます
ね、何なんだそいつ、
もう30分ぐらい経ってんじゃないですか、
いやもう30分経っちゃったよもう、
うん、
ほぼ
あとは
やばいしたね、まあ、軽くねこの間サンマでお酒を飲む会っていうのを開いて、
秋だからね、
はい、
うん、
なんかあの例の三春さんが、
おお、
なんかサンマで飲もうみたいな提案してきて、
三春さん発信なんですか、
そう三春さん発信だったのかな、
うん、
うん、でまあ天気が落ち着いたら行きましょうみたいな、ちょっとはぐらかすじゃないけど、
はいはいはい、
あのまあまあまあそうですねみたいな感じだったら、うん、実際にもう開催せざるを得ないって言ったらあれだけど、うん、したわけ、
うん、
でまあ折島さんとか、
おお、
滝上
いっちゃん、
いっちゃん
滝上、
そう、
うん、
からマリアのユミミね、
うん、
神道ガリベンズ神道、
うん、お結構
揃って
なメンバーじゃないですか、
でなんか三春さんが大当たりに、大当たり飲みたい人がいると、
はいはいはい、
いう人がいるから呼んだんだっつって、
うん、
で誰ですかって来たのは、
うん、
前フェイスブックで、
うん、
三春さんのフェイスブック上で、大当たりに似てるっていう芸人がいてて、うわ本当だ似てるっていうコメントしたことはあるやつが来たわけよ、
芸人で、
でミリオンズの椎名って言うんですけど、
ミリオンズ知ってるじゃないですか、
そう 浅井企画で一緒だったミリオンズなんですけれども、僕途中辞めてたじゃないですか、
お笑い。はいはいはい。
で、ミリオンズと会ったのも多分10年ぶりぐらいなんですよ。
うん。
全然誰だか分かんなくて。
あ、こっち側は？
うん。
向こうは気づいてんの？
向こうは知ってますよ。大渡さん、なんつかっつって。
うん。ごめんごめん、やけにガンガン来ると。
ごめんごめんって言って。
うん。
慌てて俺スマホでミリオンズお笑いで検索して、
ええ、ミリオンズ忘れないでよ、
ウィキペディア見ちゃったから。
あ、そう、あ、そういう時あるよね。
ごめんねって思って、あ、でだんだん思い出してきたの、ミリオンズその思い出みたいな。
うん、
だボケの方はインパクトあったよね、
あの坊主で、ね、
坊主の方の、
うん、
いや、
今渡辺でしょ。
そう、今渡辺で、うん、いやー、忘、申し訳ないこといっぱいあるわって、うん、そう忘れちゃって。でも確かに似てましたね、俺に。
この間なんかチラッとツイッター見たんすよ、大渡さんか誰のかな、
俺のツイッター、
それかなんか誰か
の、俺のツイッター見てんの、小馬さん、
誰かのツイリツイートか分かんないですけど、
うん、
なんかで見た時に、
うん、
ガリベンズのどっちかが、
うん、
矢野が大当たりの真似をしてるっていう。
はいはいはい、
それ見ましたよ。
あ、写真で、
写真見ました。
あ、あ、見た。
ちょっと
なんかね
ちょっと似てた、
ちょっと似てた。
うん、
なんか別の顔をしようとしたら俺の顔になったらしい。うん、まあまあそんなことかな。楽しかったですけどね、
はい、
そんなね、お酒飲む会。次回は鍋の鍋物の会って言ってました、ね、
もう始まってるんですか、
はい、
それ
だからもう冬にね、またやりたいと思いますけども、はい、そこであの滝上が、
うん、あ
の本村さんとか、
はい、
ネタのチューニングが時代に合ってないっていう発言を、
あ、またそれ
いただきまして、
うん、
俺がそれに噛みつくっていう、
あ、事件、
あれ1時間ぐらい討論してたんじゃない。周りの芸人ドンビーってましたけど、はい、いや、それ あえて言わなくていいだろう。小林さんは何かありますか。
僕はないんですけど、
うん、
本当に悩んでることあって今、
うん、
今日ちょっと健康診断行ってきたんですよ。
お
で視力検査あったんですけど、
はい、
俺もともとガチャ目って分かりますかね、
はい、右と左の視力が違う、
はい、違うと、
うん、
で右の方が弱かったんですよ、
はい、
まあ、でも 0.8、0.6 ぐらいだったんですよ、はいはいはい、左 0.8、右 0.6 ぐらいの、はい、だからあんま気にしてなかったんですけど、
うん、
今日測ったら、
うん、
左 1.0、
うん、
右 0.3 だったんですよ。
え、
すげえ、もうガチャ目じゃん。
ガチャ目がもう、
しかもなんか
増してるってこと、
なんか左良くなってるし
ね、それが意味わかんないね。
意味わかんないし、
この差が開くって、
そすごい差が開いてんの今。
左良くなる必要ねえじゃん、
左と右の差が。だ、右のそいつらが左に行ったのかな、その見える、
そいつらがって何、
見える右た、
なん
かいるの、右の中でも見えるやつが左に行っちゃったのかな。
いやないんだよ、そのそやつらとかがない。
じゃあ明日からずっと右目下に向けて寝ようと思ってますから。
あいつもえ何、左目を下にして寝てんの。
はい、
だ悪くなりそうじゃん、下にして寝てたら。
でも左目の
上から落ちてくんの。
そうそうそう、
いや下から上がってくんの、
見えるやつらが。
わかんないな、ね、俺もレーシックして、
ええ、
レーシックする前 0.1 と0.2 だったんだけど、うん、レーシックした後は 1.0 と 1.2 ぐらい
の、うん、あ、そんな回復すんの。
そっから2年、
うん、
今 0.5 と 0.6
すげえ下がってんじゃん。
怖いよもう。
え、そういうもんなの、レーシックって。
だから個人差があると
急激じゃないですか、
ね、視力に、
うん、
なんかおかしいなと思ってたのよ、ぼやぼやしてる、
ぼやぼやしてきたの。
だからやっぱそうなんだね、
老化だね、老化。
ずっとじゃないんだよ、
うん、老化だよね、もう
38ですからね。
うん、だから同い年の古木茂幸選手今日引退したからね、巨人の
現役を、
現役引退だから。
あ、こう皆さんに言ってなかった
けど、足が動かなくなったって言ってね、名言残して。
ちょっと怖いじゃん、
あのよく言うじゃん、守備で足を動かせって、
うん、
そういう意味のよ、そういう意味の足
を動かせ、そういう意味の足が動かなかったね。
しげちゃんフィーバーでおなじみだね。
なるほど、
しげちゃんフィーバー知ってます。
知らない。
あの甲子園から確かサヨナラホームラン打った後に、
うん、
当時ゆうちゃんフィーバーってあって、あの
斎藤佑樹、
斎藤佑樹の、
うん、
それをもじって皆さんしげちゃんフィーバー楽しんでいただけましたでしょうかみたいなこと言って、もう客がドンビータっていうシーンとなったっていう。
誰も知らないんだ、
誰、しげちゃんフィーバーは全く分かんない。
しかも全然後輩のパクって。
うん、
なるほど。
俺やで事件も知ってます。
うん、
俺やで事件
なんか聞いたことない。
古木の、古木がまた お立ち台に上がったんですよ、
うん、
ヒーローインタビューで、
うん、
その日もホームラン打ったかなんかね、
うん、
で今日の当のヒーローは、
うん、
オチだけど、
うん、
オチってピッチャーいるんですけど、
当っての投げる
方、投げる方ね、打のヒーローは、
うん、
俺やでって言って、あの藤原の原西さんの、
はいはいはいはい、
それがまだ全然浸透してない時で、
うん、
これもまたドンズベッタっていう、
うわうわうわうわ、
そういう伝説持ってんのよ古木は。そいつが引退ですから。
いや、もっといいエピソードなかったのかよ古木。
あいつが行っちゃったんだから。
なるほどね、いろいろ考えさせるもんあるな。
うん、
さあそういうわけで、
はい、
もう長々と話してました。
そうですね、ちょっと長いですからね。
まあ、コメントおかげさまでね、たくさんいただけるなって
ありがたいですよ、
ね、
刺激を受けますよね我々。
そうですね、
発信じゃない喋りをできますからね。
こんだけ聞いてくださっているってのはありがたいことですけれども、
うん、
さあ告知、
はい、
まずですね、衝撃モリエール5日間連続公演っていうのが
何ですかそれは。
まあ、ホロッコの単独ライブホロタンを含めた5日間モリエールを抑えてるっていうのは、
はい、話は聞いたことあります
ね。話はしたかと思いますけど、
うん、
ここで、まあ、
うん、
そのうちの1日、10月12日が、
うん、
ホロッコの単独ライブホロタン2013なんですけれども、
うん、
その周りをなんとサンキュー達夫さんとかね、
はい、
マキタスポーツさんとか、
うん、
プチカシマさんなどが、
うん、
続々と
ライブをやると、
ライブをやると、その中でも僕がちょっと一つ気になったのは、
はい、
4日目の
4日目、
ついにオタク芸人たちが立ち上がるライブ主催者たちが一堂に会し、史上初のオタク芸人ライブフェスが開催。
オタクフェス、
オタク芸人フェス2020、
オタク芸人フェス、
なんとこれ、うん、昼の12時開演で、21時半終演予定。
すげえ長えじゃん。
どんなフェスなんだろう。
あの入退場自由なんでしょ。
入退場自由
で、いろんなイベントやるみたいなんですよ。
へえ。
あのアニソンディスコとかで白旗も出るらしいですよ、
は
い、
ああそうなんだ、
うん、
なんか楽しそうだなって。
元ブラジル代表は出ないですけど。
元ブラジル代表は出ないの。
出ないですよそれは。オタクじゃないですから。まず
まあまあね、いやだから
オタクなことある、まずそれがないじゃん。
い
や、
まあ、ないよオタクなことは。俺オタクの人
は、あでも野球オタクではあるよ。あ
コバはね、
野球オタクトークやればいいじゃん。
俺愛入れないものがあるからオタク
と。オタクとは、
うん、いやいやいやいや、
節約オタクとかね。
あそうですね、
いないのかな他に。
元ブラジル代表のスケジュール、ちょっと抑えてよ、ね、まあまあぜひ。
それが5日間あると、
あると、
うん、
さあそして、我々のライフワークの一つ、
はい、
夫婦の夫、
はい、
ボリューム39、毎週第3土曜日に行われてるんですけども、10月は10月19日土曜日、
はい、
昼のゲストが東京名物大亀本舗500年さん、
オ
リーマーズさん、
はい、
夜が浜口浜村さん、
はい、
待っております。
ぜひお越しください。
16時開演と19時開演2回でございます、はい、ミニホール新宿風、ぜひお越しくださいということで、さあ今週もお届けしておりました、ポッドキャスト、
そうですね、
この辺で締めたいと思いますが、
はい、
最後に小林さん、なんか一言ございますか。
ございません。
ありがとうございます。そういったわけで以上、元ブラジル代表の MVPC でした。
ありがとうございました。